こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は作用と原型についてお伝えします。この作用と原型というのは、父親と母親のような関係で、これらが大枠で合意することで一つの場が生まれるんですね。この一つの場が生まれた時に、大枠というものが、やっぱり全体に作用しているんですね。で、片やだから、原型ですね、アニマですね、そう、こういうふうな、基本的なアーキタイプというものがあるよと。アニマというのは、父親が思うところの、女性像みたいな。アニムスの方がそれを受け止める側という、やり方とあり方をイメージされますね。で、このそれぞれが相と兼というのはあります。で、それによって、で、その相と兼というものが互いに作用することで一つの場が生まれる。もし、この二つが、原型と作用ですね。これが、大枠を共有できなくなったらですね、これ、家庭で言うと、離婚になってしまいますね。そうならないためには、だから、子供の成長に合わせて、互いに一歩ずつ前へ行くということね。お互いがお互いを絶対だと思っていると、ちっとも、その枠が共有できないですから、互いに一歩ずつ進めれば、前へ進めるかなと思いますね。この、互いに一歩ずつ進むということは本当に貴重なことで、それがなかなかできないから、前へ進むことができないというか、反対側の人を、振り落としてしまうということになるんですね。これ、なかなかだからその感覚というのはね、家庭ですね。家庭の中で、父性と母性というのが行き来しているところから学ぶところが大きいんですけれども、これがだからうまくいっていないと、だからどちらかを押さえつけるという、家庭という場であったら、この交互作用がよくわからないということですね。で、次の時代に結婚しようというときに、結婚をするという意味がわからないということになりかねないですね。これはだから、相互作用ですね。どちらかがどちらかをということだとわからない。この層を作るという、層の方には多層性というものがあって、この剣だとですね、こっちにはいろんなやり方があるように見えるんですが、やり方というのは結局一つになっていき、そして層というのは一つのようであって、いっぱい層がありますよ。多層的なんですね。だから、一つの町で一つの証券を共有している同じパン屋さんがあったとしても、ある面は被るけれども、ある面は被りませんというところですね。これが多層性と言えるところですね。この、父性と母性がうまく交互作用していると成長をしていくんですが、どちらかがどちらかを絶対視して、排斥してしまう状態だと、そこで終わってしまう。これが家庭の場合は、この家庭が約20年から25年は勤務し続ける、共に歩み続けることができれば、良い家庭ができそうですね。私もだから、この経験があって、だから、そうですね、すごく明確にビジョンを持って層があるという学校に行ったんですが、そこでは、だから、 今までのやり方が通用しなかったということで、途方に暮れたなんていうこともありましたね。この途方に暮れてしまった時ですね、とにかくわからないですね、その、なぜ、それがなぜなのか、今までのやり方がなぜ通用しなかったのかが、こう、わからなくって、ただただ歯がゆくって、もどかしくって、とても大変だったな、というところがありました。で、その歯がゆかった時ですね。歯がゆくて、もどかしかった時ですね。その時に、で、この統計を分析した時にですね、まあ、独立変数と従属変数が分かれていますよね。重回帰分析などではこれが分かれていて、相関分析とかではこう、結構対等のような感じですよね。対等のような感じだけれども、だから因果関係の方向は普通は決めますよね。どちらが独立変数で、どちらが従属変数。ただまあ、10年ぐらい前からですね、この因果関係は、まあ、もしかしたら循環するのではないかと。ある時は結果なんだけれども、これはぐるっと回ってきて原因にもなっているというような予感がしていた。なので、まずそのデータの中にある、その、互いの因果関係を全部調べてみようといったような発表したことがあった。まあ今やはりそうですね、この因果はやはり循環するのかなというところに行き着いてきてる。まあただそのすごくそのパラメータ同士の相関をただ並べるという研究であると、そのこのやっぱり乱脈なのかなという迷いもあったわけですよね。普通はどちらかという何かを調べたいという従属変数ありきで、まあ、調べるものです。なので、その、大枠というものへの、まあ、戸惑いが生じたというのはありますね。そこから、やはりこう、円環であると、ね、この、因果とは。ここに行き着くなと思うところです。まあ、この、だから、互いに一歩ずつ、こう、前へ進もうという感覚がね、あれば、まあ、この世界の危機も、なんとか。だから、本当、我が子を抱く感覚というのをね、持っていければいいなと思うところです。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。